これちょっと二人に聞きたい話があったんですけど、これなんて説明したらいいのかな。こう、俺的に音楽の感じ方とか聞き方って結構人によって違うなって思うことがあるんですよね。
はいはい、
なんか例えばなんですけど、その昔俺がバンド一緒にやってたあのボーカルのやつから、その曲を一曲丸々映画みたいに聴くのが好きって言われたことがあって、だからそいつからするとこう展開が壮大なのが好きっていうイメージなんですよ。でも当時俺はこう乗れる曲が好きみたいなのがあったから、そのリズムの繰り返しとかパートの繰り返しみたいなのがないと嫌だみたいな、分かりにくいみたいな、例えばこういうのがあったりとか、あと大学の時に2人とも知ってると思うんですけど、ヤマシーっていうちょっとまた天才的な先輩がいたんですよね。
ドラマーね。
はい、ドラマーの、またドラマーの先輩がいて、
すごいよねヤマシーは。
そう、彼はあのすごい人だったんですけど、大学生の時に知り合って、こう、コバさんもっとあのマニアックな音楽聞いた方がいいよとか言ってくれたんで、あ、ヤマシーどんなの聞くんすかつって聞いたら、え、ミックスがいい曲って言ったんですよ。でもこの人歪んでんなって思ったんですけど、やっぱこう最近というか、まあ、そっから10年ぐらいしてから、確かにミックスがいい曲しか聴きたくないなってなってきちゃった自分とかもいたりとかして、なんかで俺から見てでもそんだけこう幅があるんですよね、音楽の聴き方というか、その体感の仕方って、なんかこう樋口さんとか甲さんどういう風に聴いとんのやろうなってちょっと聞いてみたいですね。
これ聞きたい、こうのやつ、
どうなんやろ。僕は、あ、じゃあ僕からいいですか。
多分僕はもともとは、演奏がいい曲っていう聴き方だったような気がする。このドラムがかっこいいとか、このギターがかっこいいとか、この歌がかっこいいとか、なんかそういう目線で聴いてた気がするから、例えばだから僕大学生ぐらいまですごい好きだったのはライブ版が好きだった。
ああ、なるほど。
そう。例えば、ミスタービッグのライブ版とか、もう大好きで、なんかめっちゃ聴けたし、基本的に、だからライブの演奏って、その演奏者の、なんか生というか、の姿、本当に編集されてない状態みたいなイメージがあるから、なんかその人の演奏力とか、魅力とかが、なんか全部出るみたいな気がしてて、
なるほど。
だから、もともとはそういうのが好きだったかな。
それ何歳ぐらいの時からそんな感じだったんですか？
多分、ライブのが好きなら、もう中学高校ぐらいから好きだったと思う。
そっか。もうその時にはドラムとかもやってたんですか、ね、
もうやってた。小学校の3年生でドラム始めてるので。
なるほど。あ、でも結構その曲聴く時にプレイヤー目線で聴いてるみたいな感じだった。
そうそうそうそう、中学ぐらいからはそんな感じになってたかな。
へえ、
俺だって中学生の時とか曲聴いてもその楽器区別して聴けなかったっすもんね。なんか曲の雰囲気と歌詞とメロディーぐらいしか理解できてなかったっすね、中学生ぐらいの時とか。
まあ普通そうかもね。
普通そうでしょ、多分その音楽やってない人って。
やってなかったろうね。でもやっぱり自分で、なんかこれすごい僕思うんですけど、楽器の音とかって言葉と似てると思ってて、ドラムならドラムを触ったことあると初めて聞こえてくる。言葉もそうじゃない、そうだと思っていて、英語って、まあ日本人の大抵の人は英語喋れないけど、でも単語とか結構知ってるじゃないですか。もう中学から小学校とか習ってるから、単語は知ってる。で、ハローって言葉とか知ってる。で、英語を聞いた時に意味は分かんなくても英語って分かったりするでしょ。でも、他の言葉ってじゃあロシア語、イタリア語とか、
確かに、ね、
なんか、全然発したことがないはず、ほとんどの人は。そういう言葉ってあんま聞こえてこない。それと一緒でギター触って、なんかある程度ちょっとコードでも少しでも抑えれたら、なんかギターっていう楽器がなんかよく聞こえてくるようになるとか。
めちゃくちゃわかる。解像度というか、見るポイントが増えていくよね、自分がやると。
そうそうそう。
で、なんか昔ね、俺ね、バンドやろうぜかギグスかなんか、あのバンド雑誌で、XJAPAN のインタビューがあったよ。で、それ見たときに、大体あれ、YOSHIKI がデモ版を作ってくるらしいよね。これを楽譜にして演奏してって渡すんやけど、ヒデがそれを見て、あ、YOSHIKI さあの、うん、ギターでそんな運指のパターンねえからだから YOSHIKI は鍵盤で作るからギターを弾くっていう前提でアレンジしてないから、
うんうんうん、
でもギターからしたらその身体性的に違うかったりするわけよ、
うんうんうん、
なんかだから音楽に精通していてもそういうことが起こるんやなと思った時に、
はいはい、
やっぱりこう、うん、なんつうんかな、
めちゃくちゃあるよねそれは、
うん、そうだから俺とかは、やっぱDTM やって1個の曲作るってなった時にギターの音色とかはやっぱり、うん、あこれハムバッカーとシングルどっちにしようかなとか、
うんうんうんうん、
あアンプもなんかマッチレスっぽいやつにするかマーシャルっぽいやつにするかとかやっぱ考えるわけよ、
うんうんうんうん、
でも、あんまりギターとかを弾いたことない人がやるギターのアレンジ聞くと、うんうん、全部一緒やったりするよなんか、
はいはいはい、
で逆に俺とかはスネアとかバスドラの音とかのなんか解像度が低いんよね。
うーん、
なんかこれ銅が厚いのか薄いのかもあんまよう分からんとかピッチとかもあんまり意識せずにやるんやけど、コウとか太陽とかが作った曲っつうのはやっぱり自分でドラム叩くから、
はいはいはいはいはい、
そこをめっちゃこうなんつうんかな意識して作るから、やっぱりそういうのやったことあるかどうか全然違うよ、ね、そう思う。なんかだから体験するのとしないのやったら解像度が違うっつうのはめっちゃ
確かに全然違いますよね。
そうそうそう、
それで言うと樋口さんこうどんな聞き方っすか。
それで言うと、うん、あじゃあずっと変わってくるよねやっぱり、うん、
変わってきますよね。
でやっぱり小学校の時とかは、うん、学校で歌ったりカラオケ行ったりして歌うからやっぱ歌詞とメロディーになるね。だから米米クラブとかワンズとかディーンとかで歌いやすくて覚えやすい曲っていうのがいいじゃないけど、うんうんうん、中学の時にボーイに出会うから、うんうん、人としてかっこいいかみたいな感じになってくる。
はあ、ああなるほどなるほど、うんうんうん、
カリスマ性とか、
うんうんうん、
ライブでの動き方とか、
うんうんうん、
とかなってくるわけね、
うんうんうん、
で大学とか入ってくると、うん、自分が曲を作り出したりすると、うん、アレンジとかになってくるよ、
うんうんうん、
ギターのこのアレンジすげえなとかこのコード進行えげつねえなとか、
うんうんうん、
そっちになってきて、で DTM を始めると、うん、ミックスすげえなとかなってきて、
うんうんうんうん、
でプロとしてやり始めると、あ、じゃあその前にあれか、アーティストとして自分の曲を作り出すっていうとこになるかなってくると、作品性とか生き様とかになってくるよね。なんか
は
なんか例えば椎名林檎が3枚目で、うん、こんだけ作品性が高いアルバムを出す、
なるほど、
カルキザーメン、クリーンハナチュー出した時に、なんか高校に至るまでのこの人の人生とかさ、なんかこう今この J-POP のシーンの中でこれを出す意味っつうのが何なのかとか、なんかあえてこの音色にするっつうのはどういう意味合いがあるのかとか、そういうことをやっぱり議論するとかになってくるね。でこの辺はやっぱりあの今あの荒野とか、
うん、
あの領地とかその辺の言ったら何ちゅうんかな、音楽を作品として捉えて表現する人がおるわけよ、
はい、
俺の周りに、はいはい、そういうやつらとよく議論したし、あと上条くんとかもそうよね、この一発のスネアに命かけるんよみたいな。
はあ、なるほど。なんかこうそれが生み出されたことによるこう世の中に対する価値みたいな、
価値とか、なんか意味とかを考えるようなフェーズがあるんやけど、
うんうん、
でまた音楽を仕事としてやりだすと、
うんうんうん、
だからその時はモームスとかをバカにするわけ、アーティストとしてやるよ時
は、なるほどなるほど、
アイドルの曲とか、あのコマーシャリズムベタベタの音楽とかクソで、やっぱり孤高のミュージシャンが作った、作品性が高いものがだけが正義だみたいになるんだけど、自分で音楽作り出すといかにアイドルの楽曲の完成度が高いかとか、そのマーケティングの素晴らしさとか、だから AKB でこのアイドルにこの歌詞を歌わせることの凄さみたいなところとかの凄さが分かってくるよね。で広告とかやりだすといかに、この CM でこの商品を売るためにこの音楽が機能するかというこのプロの仕事の素晴らしさみたいなのが分かってくるとかになってくるから、だから分かんなかったり否定していたものの凄さがどんどん分かるみたいなので、どんどんこう広がっていくみたいな。
なるほどな。
だから俺とてもバカにできんもん、なんかプロとして世に出ている音楽たちを。
いやまあまあそうっすね。なんかガキん時はなんか言ってた記憶あるっすね。なんかあのアイドルとかね。
そうね。
よく聞くとむちゃくちゃすごいっすからね。なんか例えばっすよ。その中でもなんかこうまあ。おそらくこうステップアップというかこういろいろね耳が超えてそういう風になってくると思うんですけど、その中でも自分のグッとくるポイントはここみたいなのとか、例えば 俺の場合、うん、なんていうんですかね、こう音楽に対する接し方が若干なんかこうジャンキーっぽい接し方してるなって思う時がある
じゃん。ジャンキーっぽい。
なんかですね、あの脳汁出ればそれでいいみたいな感じなんですよね。はあはあ、うんうん、
温泉みたいな感じや。
うんうんうん、そうそう、なんかちょっと よだれ出る感じなのがいいみたいな。テンション上がるとか、例えばこうしんみりくるとか、そういうのもちろん好きなんですけど、結局こう総じていくと俺なんかその無音耐えられんから BGM 流したいとか、そのなんていうんですかね、こう体揺らしときたいから乗れる曲聴きたいとか、ちょっとなんですかね、こうふわーってなってるのが好きみたいなのが最終俺そこで判断してるなって思うことがあるんですよ。もちろんそうじゃない曲も聴くけど、なんか俺の音楽に対する接し方ってちょっとそういう意味でこうジャンキーっぽいな。
気持ちいいかどうかね。
そう、気持ちいいかどうかですね。な感じなんですよ。なんか例えばそんなんとかどうですか、二人ともう超えていってるんですか、そんな
ん。どうなんやろ、うん、
今僕部屋で音楽流すっていうのはあんましないかもな。移動中に聞いてるかもしれない。
え、こうさ、普通に楽しむ目的で音楽聞くことある？
ある、ありますよ。
へー、
うん、普通に、うん、なんか今僕学校で教えてってるので週に1回、うん、でそこで、まあ、18からだいたい25ぐらいの子たちがいるので、彼らが好きな音楽を教えてもらえるんですよ。なんか教え合ってるって感じです。でそれで、はいはい、あ、すげえかっこいい音楽あるなって言って聞かせてもらったりとか、あの今はね、ほらサブスクでみんな聴けるから、新しいのもなんかその彼ら聴いてるし、うん、古いのも結構聴けたりしてる子もいたりして、
はいはい、
でまたね、なんかやっぱできる子がいるんですよね、すごい才能あって。でなんかそういう子のやっぱりいっぱいインプットしてる子はなんかすごい曲書くんですよね。
はいはいはいはい。
で、だからそういう若い才能を持ってる子の本人の音楽とかももうなんか大好きだったりするし、
あ、なんか結構それがすごいなと思って、こうとか、なんか、まあ、太陽とか、まあ、ケンちゃんとかもそうなんかな、あ、俺らの、共通の知り合いおるんやけど、なんかずっと音楽好きよねと思って、なんか、
確かに嫌になってもおかしくなさそうなぐらいやってますよね。
なんかちなみに俺とかはもうゴリゴリにずっと音楽毎日作るよ時っち、もう聴きたくないんよね。なんかこうだからインプットのためにとか勉強のために聴かない元気聴くんやけど、楽しんで聴くみたいなことほとんどなかったような気がしとって、なんか、
まあどっちもありますけどね、なんか聴かなきゃって思ってる部分もあるし、だからチャートみたいなのを順番に聴いてくみたいな、移動中にそういうこともやるし、あ、今こういう、あ、この曲が流行ってんだ、へえみたいな聴き方もするし、でもなんかさっき言ったみたいな、自分の教えてる子たちが教えてくれた音楽の中で自分が好きなのあったら、なんかそれはもう本当に流し聴きしてるみたいな時もあるし。
じゃあ割とそのこうさんはそんなにこう変わらずずっと素朴に音楽をずっとその聴く楽しみみたいのはずっと素朴な感じでずっとそのまま来てる感じなんですか？なんか
そのままではないかな。なんかこれ僕30過ぎたぐらいに、今40になったところだけど、30過ぎたぐらいに思ったのは、あ、これ意識しないと自分が若い時に聴いてた音楽しか聴かなくなるなって思って。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
あ、これが年を取るってことかってちょっと思った時があって。だから、そうならないようにしようって思って。やっぱり、ほら、僕よりじゃあ10個、20個ぐらい上の世代で言ったら、じゃあもうずっとビートルズの話してるとか、ビートルズ自体は素晴らしいけど、僕も大好きだけど、でもなんかこうアップデートしているミュージシャンってかっこいいなって思うので、
わかるわかる、
だから努めて聞くようにある時期からしだして、なんか多分ね1年ちょいぐらい毎日1枚アルバム聞くっていうのをやったこともあって、
いやこう結構だからそういうのするよね。 毎日スタジオに行くとか
確かにね、
それは鬼軍曹なるわ
なんかでもそれ意識してないと、うん、もう本当にやっぱり僕も好きな音楽をずっと聴いちゃうので、うん、昔から好きな音楽を、うん、ほっとくとそうなっちゃうので、そこはなんか努めてそうならないようにって思ってる。
いやでもすごい、でもそのなんか自分が演奏するときは演奏ばっか聴いちゃうとか、曲作り始めたらこのどうやってこの曲作ったんだとかばっか聴いちゃうみたいな、なんかあんまりそういうブレはこうさん ないですか、その後っていうか。
あでもやっぱりね、
うん、
演奏したり作ったりした曲の影響って一番でかいと思うな、う
ん
う
ん、はあ、自分がコピーしたっていりとか、
そうそう、とかライブで演奏した、そうそうそうそう、そこから得てるもの、影響を受けてるものってものすごいあるなって思う。だから、ドラム演奏してたらね、当然こうドラムパートはそこで覚えちゃうわけだけど、他の楽器もそのリアルタイムでバーンって鳴ってるのを、
なるほど、
体で感じているので、
うん、
だからそういうアレンジみたいなものでなんかそういうところからこう吸収してきてるっていうのはすごいあると思うな。
なるほど。
だからそういう聴き方をしようってことだね。その演奏を一個一個のなんかこう音の塊じゃなくて、なんか個別な塊として聴きようちょ
うど。ああ、なるほど、そうかそうか。
なんか聴いてるというよりは感じてるって感じかもしれない。
なるほどな。
そのやっぱり、うん、身近に一緒に演奏してるミュージシャンの演奏って。
うん。
すごいなんか自分の感触として残ってるので、例えばベースの、そう、さっきケンちゃんって名前が出たけど、ケンセイっていうベーシストがいて、昔から、うんうんうん、僕も福岡に行った時から仲いいベーシストでちょくちょく一緒にずっと演奏して、うんうんうん、やっぱりケンちゃんの演奏の感覚、こういうところでこういうのが入ってくるよなとか、フレーズが入ってくるなとか、リズムのなんかこうニュアンスとか、
うんうんうん、
音色の感じとかって、やっぱりなんか自分のベースのリファレンスの結構大きいところにいたりするので、
うんうんうん、
なんかその実際に演奏したりした曲、うんうんうん、人の影響ってすごい受けてる。
はあ、なるほどな。そうか、でも確かに今聞いてて樋口さんが言ってたみたいに、なんかその体感に基づくものみたいなニュアンス結構感じるっすね、そのKOOさんの音楽の聴き方感じ方みたいのって。なんかこう生の人間がこう想像される感覚、
うん、
そうね、う
ん、なんか確かに、うん、うん、
かもね、
うんうん、
だからまあ、
うんうん、
プレイヤーの感覚で聴き音かもね、
こう、はいはいはいはい、はい、
音楽
それはあるかもね、
うん、
なるほどな。
あとダンスミュージックとかだったらやっぱり、うん、あのライブハウスとかクラブみたいなでかい音で、うんうん、でかいスピーカーでドゥーンってこう低音がしっかり聞こえる状態、体でその低音がブーンって感じる感じってあるじゃない。あれを知ってるか知ってないかとかで全然なんかダンスミュージックとかは作るのも変わってくると思う。
確かに確かに確かに。
だからダンスミュージックはそういう機能があるもんね。四つ打ちでずっとなんか頭ふわっとさせるという機能があって作られているから。
なるほどな。
だからなんかまあ。議題に戻ると、うんうん、なんか例えばプログレ聞くときはおそらく作品性として聞きようと思うよね。
はいはいはい、
プログレって一言言ったらあれか、うん、キングクリムゾン聞くときは、うん、多分俺作品として聞きよう、なんか、
はいはいはいはい、
なんやけど、なんか四つ打ちのトランスとか聞きようときは、うんうん、多分その小判の言ったように脳汁出るかみたいな、
うんうんうんうん、
あとなんかこう心臓が鼓動するかみたいな、うんうんうん、そういう聞き方をしようやるし、
うん
うんうん、だからなんか曲とかシチュエーションによってなんか普通に使い分けよう感覚あるけど、
なるほどな、うん、その中でもこれみたいなないんですか。
ないかな俺あんまり。
あ
だでそれで言うと新しく最近入ってきた感覚は、
うん、
あの子供が音楽聴くようになったからつかことによって、
うん、
あの子供が聴くという目線が入ってきた。なんか
おーおーお
ー子供が聴くんやったらっていう目線が新たに獲得されたというか。
あ、ちょっと待ってください。それはもううちの子が自然にその音楽に食いつくぐらいだったら俺もそれ聞いてみたいみたいな感覚ってことですか。
うわ、どう言ったらいいんかな、うんうん、まあ 子供が聞いてどういう感覚になるかを想像しながら一緒に聞くっていう感じだけど、
はいはいはいはいはい、
例えば、はいはいはい、今最近俺あの、うん、5歳までに聴かせておきたい名曲みたいなことをずっとプレイリスト作るよね、
うんうんうん、
で例えば、クイーンの We Will Rock You とかだったら、うんうんうんうん、子供が歌いながらどんどんパどんどんパっつってこう足足て足足てちするみたいな感覚を想像しながら聞くんよ。でこれを聞かせたいなって聞かせるんやけど、
はあ、実際その聞かしてみてその どうですか、その5歳児にはちょっと難しかったなとか、うん、そのなんかそういうのってあるんですか。
あるあるある。
あ、
例えばやけど、T-Rex の 20th Century Boy とかはあんまりハマらんやけど、意外と最近ハマっちゃうのはジャミロクワイのバーチャルインサニティ、バーチャル
インサニティ、
うん、とかは PV を YouTube で見ながら一緒に歌ったりしちょったら、
はいはいはい、
PV のモノマネするようになったよ。なんかこう、
あれ、楽しいですもんね。
そう、あの床が動くんよね。
うん、
まあジャミロクワイの曲があったりとか、あれちょっとど忘れした、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ
ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ
ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ
ドゥッドゥ
ッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ
なるほどな。
これちょっと言語化しにくいんやけど、だからあんまりこうバラードとかじゃなくて、だからミニーリプトンのラビンニューとかも聞かせたりするんやけど、あんまりハマらなくて、
はいはいはい、
もっとこう体感で、
はいは
い、なんつ
うのかな、リズムがね、
あとジェームス・ブラウンのセックスマシンとかも結構好き、ゲロッパ、ゲログレみたいな、
なるほど、うん、その要は5歳児から見たらこう聞こえるんだなっていうその聞こえ方を想像したときに、そこにグッとくる音楽が今、
そうそうそう、
あの興味あるっていうことですよね。
だから聞くだけじゃなくてこう楽しむというか踊ったりとか真似するとか、そういう目線を俺に憑依させて聞いたりして、あ、これ5歳児の俺やったらめっちゃ楽しいとか言う
新しいなその楽しみ方したことないな
、うん、とかは最近やるよね。
ちょっと最近思ったことを話していいですか。
うん、はい、はい、お願いします。
樋口さん昔ね、金的三番街でバンドやってたじゃないですか。
はい、
でギター弾いて歌ってたじゃないですか。
はい、
で樋口さんってボーイ大好きじゃないですか。
はい、
うんうん、
あ、樋口さんのスタイルって布袋のギターで氷室の歌でああなってたんやって思いました、うん、
そうよ、そりゃ
ね、
俺の離乳食ボーイなんや
最近ね改めてね、うん、そうだったのかって思ったところでした、うん、それ2人を1つにしたんだっていう。
そうで、まあ、いろいろくっついちょうき分かりにくいんやけどね、おそらく多分ボーイのスタイルに阿部太のカッティングとかがくっついちょうき、
ああミシェルね、
そうそうそう、
なるほどな、
うん、
そっか、俺もあのその辺通ってないですよ、ボーイとかミシェルとか通ってないんで、うん、あの樋口さんでしかなかったっすね、
うん、で面白いのが太陽とかは完全に吉井和也なんよやっぱり、
へー、
ルーツが、
うん、そう、 歌い方とかね完全にやっぱ吉井さんの影響が大きい。
まあ、やっぱだから、うん、あの幼少時代に聞いたやつは色濃く残っていくってことだ
よね。
まあまあまあ、
いやそうかなと、ありますよね。
あれだけ、うん、やっと最近音楽と普通に向き合えるようになってきたもんね、
うんうん、
やっぱりこう、まあこうにはずっと言ったんやけど、俺はもうやっぱ音楽というものがやっぱりこう、うん、といったら好きと言えんかったというか、ずっと、
はいはい、それは、うん、途中からってことですか、仕事でし始めてから。
金的で曲作り出したぐらいじゃない。
あ、曲作り始めてからちょっと嫌になったみたいな。
そう、やっぱりこう苦しみというか、なんというやろな、なんか単純に楽しく聴けないというか、あったんやけど、子供に聴かせるってなった時に何の責任もないやん、なんか俺に、なんか初めてこう、なんやろな、一緒に曲聴きたいとか一緒にライブ行きたいとか、なんかギター弾きながら一緒に歌いたいみたいなもの純粋に思えるようになったというか、
うんうんうんうんうん
うん、やし、あの ちゃんといい音で家で音楽鳴らしたいと思って、うん、あのいいスピーカー買ったりとか。
はいはいはいはいはい。
うん、
へえ。
うん。
え、じゃあその俺が出会った頃の樋口さんもすでに音楽好きじゃなかったってことですか？
好きあのね、これ好きじゃないって語弊があるけど、歪んだ愛やった。
歪んだ愛が歪んでいた。
うん、
なるほどな。
うん。音楽という文化とか、
うん、
音楽というそのものは も, うものすごくリスペクトしてやつ好きやし、
うんうんうんうん、
で音楽に携わる人全員好きなよ、ミュージシャンも制作の人も、うんうんうん、ただ俺自身がそこになんかこう好きと言えないというか、なんかこう、
う
わあったな。だから音楽を好きと言っている人がずっと羨ましかったという感じ。だから俺コウとか太陽とか本当に羨ましいなと思って、
うんうんうん、
好きな音楽を仕事にしている人たちや、この人たちって
確かに
俺がそうじゃなかったって感覚だったんやけど、うんうん、やっと距離を置いたことによって、
ね、
あ音楽いいなって思えるようになってきたというか、感覚はあるな、
まあね、やめたとか言いつつなんだかんだ近くにいますからね、樋口さん。そう、歪んだ愛ですよね。
そう、歪んじゃうと思う。
確かに。
みたいなね。
あ、じゃあ普段は最近聞くようになってきたみたいな感じってことですか？
最近聞くようになってきたね。
そのちょっと前まではもうあんま聞いてなかったんですか？
聞いてなかった。
あ、
全く聞いてなかった。だからもう俺移動中とかもうポッドキャストしか聞いてない。
うんうんうん。え、ポッドキャスト始める前もですか？
うん、ラジオとかポッドキャストとかしか聞いてない。
なるほど。
例えば伊集院光のラジオとか、
はいはいはいはい、
松本人志のラジオとか、あとまあ YouTube 流しながらとか、誰かの、
うんうんうん、いや意外やな。
やっと最近音楽いいな、
うん、
最近あのアドの、
うん、
アドさんがすごすぎて。
アドさんすごいですよね。
あの小、うん、あの唱えるって書いて小中曲を聞いた時になんかもう脳汁出まくって、
うん、俺聞いたな。聞いてないね。聞いてみよう。小唱える、
うんうんうん、でそれを一緒に車の中で子供と聞いて一緒に歌うみたいなものを、
うんうんうんうん、
やっと最近楽しくやれだしたなって感じ。
うんうんうんうんうん、いいっすよね、
まあ、みたいな感じですよ、はい、
なるほど。俺も最近アニメ見るんで、あのアニメに使われてる曲がいいですよね。
ああ
の、きちゃ、なんかいろいろついでに来ちゃうんですよね。
あ、
今だとあのキングヌー の, あの呪術廻戦に使われてるキングヌーの曲と、うん、エンディングの羊文学の曲はすごいなんか来ちゃうですね、もう、
アニメまたなんか独特の進化しようよね。
進化してますね。
あ、なんか
この間、
うん、
漫画で青足サッカーの漫画で、中学生のクラブチームに入ってでサッカーやってくっていう漫画があって、まあすごい流行ってる漫画で、それをなんかちょっと途中まで読んだんですけど、なんかそのサッカーのシステム、現代サッカーのシステムみたいなものの解説が入ってるというか、
面白い。
それをなんかその概念からみたいな、なんかすごい説明してくれてて、でもなんか人間ドラマもあるみたいな感じなんだけど、なんかね、夢中で読んでたんだけど、すごい1話の情報量が多くて、なんかすごい集中して、もうなんかもう没頭するんだけど、情報量超多くて、これ、あ、今の音楽となんか似てんなって思って、
あ、へー、いやでも分かる気がする。
それこそまあアドとかでもそうだけど、
うんうんうん、
なんていうのかな、次々いろんなことが起きるでしょ、夜遊びとかもそうですけど、なんかそこの没頭感というか、なんかそれで気持ちいいみたいなことってすごいあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
あ、これもしかして漫画も今そうなのかもなって思って。
確か
に、なんか昔のタッチとかドラゴンボールとか、うん、もっとこう、なんかドラゴンボールだったらかなんか敵と、うん、フリーザと悟空のこう睨み合ってるだけでなんか1話終わるみたいな、そういう間合いだったのが、今漫画も多分そうじゃないんだろうなみたいなことはちょっと思ったりしたな。確かに、
もうだから、時間の取り合いというかリソースの取り合いやから、一瞬でバッとこう何かをなんか脳みそに入れないけんのよね、多分今
って。
だから、
い
や、アニメって大体1分半なんよね、あの、オープニングが。
はいはいはい。
だから1分半の中でもう全部入れないけん。だから大体、なんかサビから始まるのが 多いとか、
うんうんうん、
あと展開がめっちゃつくとかっていうのは あれ1分半の中に入れない元気なのよ、
うんうんうんうん、
だからなんか そういうなんかこうなんか、ね、なんやろうなメディアとかの、
うんうん
うん、進化によって音楽のなんかあれが規定されていくというか、でおそらく多分 TikTok とかの影響も相当あるやろ
し、あるでしょうね、
で、明らかにニコ動の影響が強いと思ってて今の音楽、
ほう、
なんかニコ動ってさ、まあ、言ったら、うん、誰でも無料で聴けるわけやん、
うんうんうん、
ってなったらもう5秒聴いてつまらんかったら飛ばしちゃうわけよね、
あはいはいはいはい、
で何回も繰り返し聴きたいんやったら巻き戻してそこ何回もポチッとすらいいわけ
よ、
だから展開がものすごい目まぐるしいなと思うよって、
うんうんうんうん、
あのだから当時ニコ動でが出てきて、何け、あのボカロとかが出てきた頃2000、うんうん、それこそ7年から9年ぐらいかな、
うんうんうん、
音楽が A メロ B メロサビの繰り返しじゃなくなってで行き始めた頃やなと思っ て、なんかその辺、うん、
なるほどな、
あれ相当だからそのネットの影響が音楽に影響しちゃうよね、うん、
はいはいはい、はい、
でボカロが出てきた頃によって人間が到底歌えないようなメロディーが出てくる、でもそれがカラオケに入っちゃうやん、
うんうんうん、
たら頑張ってボカロでしか歌えない曲を、
うん、
小学生中学生高校生が練習して歌うわけよ、
うんうんうん、
その人たちが大人になった曲を作り出すき、
うん、
えげつないメロディーの曲が出てきてそれを歌えちゃうみたいな子が出てきてまたそれを聞いて練習するからまた今の子は複雑なことができるようになるみたいな、そんなあるよね、
いやあると思うっすね、
うん、
そうか、いや面白いな、ね、
今だからえげつない情報量で、うん、えげつない技術の曲とかが、
うん、
出てきよ
う、いやすごいっすもん ね、
やっぱりドラムなんかでも、うん、もうドラマーのね技術のインフレは起きてますよね、
あーやっぱそうか、そうやろうね、うん、
もう多分10年前と今だと多分若いドラマーのテクニックのレベルとかあとまあ音楽的な豊かさも含めてですけど、多分全然今違うことになってきてるなっていうのは肌で感じるな、う
んうんうん、それはやっぱりあれ、まずいろんな音楽が手軽に聴けるっつうのと、
そうそうそう
YouTube とかで、
うん、そうそう、
いやプレイ動画とか
まさに
レクチャー、
うん、うん、なんか すごいスピードで進化してるっていうのは肌で感じますね、
うんうんうん、あ俺もこれやってみたいって思う水準がむちゃくちゃ高いですもん、多分ね YouTube でダラーって弾いてるやつとかを、あ俺もこれやってみたいで入っちゃう感じでしょ多分、
うん、だって
そうそうそうそう、
俺らが中学校高校の時に手本にしちょったのうち、うん、地元の何校か上の兄ちゃんたちが、ね、ああなりてえと思ってやるんやけど、
うんうんうんうん、
ああなりてえが今もう YouTube で何百万再生されているすげえ人たちの動画を見てああなりてえと思うけん、
そうそうそうそう、
イメージが違うわな、それは。
いや本当に
そうそうそうそ
う、
それはすごい感じるな。
いや確かにもうなんか上手いだけで言ったら大道芸人みたいな人たちいっぱいいますよね YouTube とかに。何そのテクみたいな。
大変な時代やわ。生き残るとかだけで考えたら大変な時代
や
ね。
いや本当に、でもなんかどうなっていくんでしょうね。逆になんか情報量少ないこうミニマルなやつが流行っていったりするんですかね、逆にこう今後
どうなんその辺、うん、俺も最近の
どうなんやろう。でもそれはあると思いますよ、うん、やっぱ去年ぐらいからほらニュージーンズとか流行ってるじゃないですか、
うんうん、ニュージーンズわかんない
よ、
あの韓国発 K-POP、サウンドがねいわゆるバキバキの派手な K-POP とかじゃない、ちょっと M フローとかあの感じのちょっとブレイクビーツっぽさがだからちょっと懐かしいんですけど僕らからすると、でもうちょっとチルいというか、でもメロディーはK-POP の感じのメロディーもあるし、そうすごい今めちゃくちゃ流行ってるけど、なんかやっぱちょっとシンプルだもんね、
へ
ー、サウンドが、うん、めちゃくちゃかっこいい。
女性4人組かなこれ。
そうそうそう、
うんうんうんうん、
あ5人かな、まあまあ何人かの、
うん、5人。そう
なんかごめんなさいちょっと話引き伸ばしちゃうんですけど、俺それで言ったら最近やっぱすごいなって思うのが、あのバンドって廃れないなって思うんですよ。
あ
だってそれこそさっき言った羊文学ってドラムとギターとベースの3ピースだと思うんですよね、うん、で曲聴いてもなんかいろいろそのあれこれ味付けしてる感じではないんですよ、その、
うんうんうん、
ギターとベースとドラムとコーラスだけなんですけど、
うん、
それでなんかこんだけこういろんな電子音からなんからガチャガチャした音楽いっぱいある中でも 普通にぶち抜けるんやなと思ったらすごいですよね。
まあよく考えたらそうや
ね。なんか、うん、あと TikTok とかで多分ブレイクしたコントンキャンディーとかね、スリーピース、女の子のそうスリーピースバンドとか、うん、すごい
名前がやばいな。
そうそう、バンもういわゆるバンド、うんうん、だけどね、かっこいいもんな。
まあ確かにね、すごいよね、よ
く考えたら。なんかそれこそバンドじゃないけど金子綾乃ちゃんとか、うん、すごい、うんうん、あの若い世代にもやっぱ響いてて、でも
金子綾乃、
はい、そう結構ねサウンドがこう いなたいというか、曲もちょっとマニアックな感じというか、うんうんうん、なんだけどやっぱなんかその質感みたいな、アナログな質感みたいなこととか、うんうんうん、やっぱすごいそういうのは響いてたりする。もうフェスでヘッドライナーやってたりす、うんうんうん、もするから、
へ
え、うん、なんかまあそういう意味ではすごい二極化していくのかもしれないですよね。
なるほどな。
なんかこう、うん、意外に新しいものだけが好かれるわけではないんだなっていう、なんか、
そうそうそう、
結構いつも感じるんですよね、音楽の流行り見て
て。まあ何でもね、うん、カウンターカルチャーみたいなの、何でも生まれるもんね。
そうそうそう、
常に。
面白いなと思ってるし、ね、
あ、だから一個言えるのは、いろんな人が生き残れるようなことになってきようと思うね、うんうんうん、
確かに確かに確かに。今あのメタルとかもめちゃ売れてますもんね。
あそうなんや。
日本のやっぱこうラウドミュージックシーンもかつてこんなことなったことないっちゅうぐらい、やっぱ、
あ、そうなん、
うん、あのワールドツアー出るやつらとか続々出てますね。
あ、そうなん、知らなかった。
そうなんだ。そちらの世界は僕全然、うん、このノータッチやわ、
うん、だってなんか そういう音楽ってもう本当マニアの間だけでやられてるイメージだったじゃないですか。全然なんかゼップとか普通にしますもんね、とかフェスとか、
う
ん
う
ん、
へ、まあ、だから届くようになってきたやろな、あの届かせたい人に届く手段ができたからね、インターネットによって、うんうんうん、生存できるようになってきたんじゃない、うん、
だと思います。
はあ、面白いね、
うん、なんかそう思うといい時代っすよね、
うん、と思う俺は、うん、はい、いやといったところかな、
はい、もうなんか放心状態っす。
むちゃくちゃ話したね。
楽しかった。
もうだから2時間ぐらいやろ、うん、まあ、ちょうど、うん、大橋から天ヶ瀬ぐらいやき。大分のね。そろそろ着いたぐらい。
温泉ツアー。
そう、車で温泉行くっつって、夜中に。
本当や。
ぼちぼち着いたぐらいなんで、
うん、この辺結構話したっすね。
結構話した。結構
話した。あの、こんなこと話そうかってちょろっと話してたこと、ほとんど話してないっていうね。
あ、そうな。まあいいんじゃないですか。
いや、またやりましょう。そう、コウさんポッドキャストチャンネルあるらしいんで、今度俺と樋口さん逆にゲストで呼んでいただいて。
あ、いいやん、それ。
いやいやいやいや、ぜひぜひ、うん、中村公民館というポッドキャストを、うん、あのひっそりとやっております、うん、はい、不定期更新ですが、
え、中村公さんと眠い館館です。
あ、そうです、中村公が眠い館です。はい、はい、中村公民館です。
はい、はい、はい、よかった、ちょっとそっちにもあのお邪魔させてください、はい、あれ俺は1回呼んでもらったんですよ、
この間ね、1回コバ来て、軽、うん、音合宿についてお話し、
そう言ったね、
うん、してもらったっていうのがあったけど、
ぜひぜひ、
はい、ちょっとやってみましょう、
はい、ぜひぜひ。
いいね。
じゃあちょっとまだまだ喋り足りないところではあるんですけど、一旦締めとさせていただきましょう。
ありがとうござい
ます。コウさん、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあちょっとまたいろいろ俺も DTM の授業もまだ来週ぐらいにあるんで、引き続きいろいろよろしくお願いします。
そうそうそう、こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあ今回のエピソードはここまでです。ありがとうございました。
あら
ー、はい、ありがとうございました。